堤美香のアンダーワールドインレイディオは株式会社明り未来の提供でお送りいたします。皆さんおはようございます。堤美香です。今日も始まりました。堤美香のアンダーワールドインレディオ。この番組は国際ジャーナリスト堤美香が日本と世界のいろいろなニュースの裏側、ちょっと他では聞けない話をお届けする番組です。朝は一番脳が吸収しやすい時間と言われておりますので、ぜひ私にお付き合いください。
川田隆平の命を守るラジオ。皆さんこんにちは。参議院議員の川田隆平です。日本を命を守る国にするのが私の夢です。今日も永田町を中心に全国での話題を皆さんにお届けします。今日は先週大阪に行ってまいりました。大阪ではローカルフード法についての講演と、そしてコロナワクチンについての集会がありまして、そのダブルヘッダーということで集会に参加をしてきました。最初はですね、日本の食と農が危ないと、農業が危ないということで、深まる食糧危機、私たちにできることということで、ローカルフード法を中心にお話をさせていただいてきました。大変関心が高く、大阪の方たちもですね、このローカルフード法、そして条例についてもですね、大変熱心に聞いてくださいました。特に今、この食糧危機というかですね、特に昨年から、令和の米騒動と言われておりますが、大変米の値段が高くなってきて、買えなくなっているという、本当にもう切実なもう皆さんの生活も本当に苦しくなっているという状況があります。そして米の値段が上がったとしてもですね、これが農家の人たちには、十分にこの所得が保障されていかないという状況があって、本当にこの米の値段が上がったとしても、やっぱり農業がやっぱり続けることができなくなっている、この農業政策を何とかしなければいけないと、変えなければいけないということも今回このテーマとしてお話をさせていただきました。私たちが本当にこの生活をする上で、生きていく上で本当に食べ物がなければ生きていけないわけです。そうしたその生活、そして命に関わるこの食の問題、食の安全保障、こういったことをやっぱりぜひ自分たちでできることは何かということも、この考えながら、今回、集会で皆さんと意見交換の場も、設定させていただき、皆さんからの質問にも答える形で、この種子の問題、種の問題についてを中心にお話をさせていただきました。特に今種子法が廃止をされて、8年前に種子法廃止の、この、国会で成立を種子法が廃止されるということで、廃止になったわけですが、結果として今、種子法が廃止されて、公的機関のやっぱりこの種子を、研究開発して生産をして販売をするという、この責任がですね、やっぱり民間に譲り渡していくということで、農業競争力強化支援法8条4項のように、これまでの公的な知見をですね、民間に譲り渡すと、本当に無料で提供していくといったことが書かれているわけです。こういったことを通じてですね、本来この公的機関が担わなければいけないこの種のこの公的な品種や開発、そして生産販売、そういったことがやっぱりこれからもですね、持続可能な農業ということでは、やっぱりそこはしっかりと維持していかなければならないわけです。特にこの種の値段が、価格が上がっていくようなことになったらですね、やっぱり今米の値段も上がってますけれども、やっぱそういったその品種をやっぱりしっかりと、国が、公的機関がやっぱこれを守っていくというための、法律や条例、こういったものが必要になってきます。そして特に、この在来品種、これがどんどん消えてなくなってしまっているという中で、やっぱりこの在来品種を、保管したり保存したりして、そしてそれをちゃんと、しっかりと使えるようにして、地域の中で循環型の農業というのをしていく、そしてそこには学校給食であったりとか、そういったそのしっかりと地域の中でそれを使っていけるような場を作っていくことも大事になっていきます。種から作る循環型の持続可能な農業、 これをしっかり作るための法律や、これがローカルフード法、そしてさらには条例でもって地域の皆さんとともに地域で何を守っていくのかということを決めることも大事になってきます。そしてその後集会はですね、あなたと作る日本の未来全国アクション謎の大量死を究明せよということで、情報開示請求データから見える真実とはということで、14時半から19時半の長時間にわたってのこのパネルディスカッションに私は参加をしてきました。私はその後半のところに出たんですけれども、本当にこれは静岡や愛知県、そういったところで情報開示請求をした人たちの情報開示の結果によってですね、今このコロナワクチンのさまざまなこの被害であったり、特に健康被害であったり、そして亡くなった人たちが出ているこの死亡件数、そういったこともですね、実は情報公開請求でもってそういったことが明らかになってきたと。特に2回目接種の方がこの未接種者よりも感染していたり、そして亡くなる人の数も率もこれが2回目接種の方が増えてきているということで、じゃあワクチンをこう2回3回4回5回6回7回8回まで打っている方たちがいるわけですが、その方たちが本当にこの有効性安全性という面からやっぱり守られているのかといったことは、これ未だに国が検証していないという中で、今自治体の情報公開請求、これをすることによって自治体の中でこのどれだけこのワクチンの打たれた人たちのその後の経過も含めてちゃんとデータとして出すことができるようになってきています。そしてこれらがですね、今後ですね、ワクチンによって亡くなったのかどうかということが今情報不足によりなかなか認定されていかない、報告件数もそうですけれども、この副作用の報告件数、そしてさらにはこの救済制度のこの申請もその認定もですね、これもやっぱり今非常に多くの人たちが認定を受けているという中で、なかなかこの報告件数、副作用の報告件数が上がっていかない、特に因果関係が認められるものがですね、まだまだ出てきてないという状況の中で、これは本当に今の審議会というものがどうなんだろうかというようなことも、この審議会のメンバー、そういった人たちが、実はそのワクチンの製造メーカーから半分の人が献金を受けているということも分かってきています。まあ、そういったことも含めてですね、まあ、今回はいろんな人が今回お話をする中で、皆さんにこのコロナワクチンの問題、特にこれからですね、コロナワクチンだけではなくってインフルエンザワクチンもこの一緒にした2価ワクチンということで、これから販売が進められようとしていく中で、やっぱりもう一度立ち止まって、この mRNA ワクチン、レプリコンワクチンもそうですけれども、このワクチンというものの有効性安全性の検証をしっかり行っていくことが大事になっております。時間が来てしまいました。皆さん、今日も一日元気にお過ごしください。命を守る、日本を作る、参議院議員の川田隆平でした。また大阪だけではなく、日本全国いろんなところに行ってお話をさせていただけると思いますので、ぜひまた北海道の皆さんにも札幌の皆さんにもお伝えしていただきたいと思います。ありがとうございました。
と、ここで今日はちょうどお時間となりました。皆さん、この番組はですね、私堤美香の公式 YouTube チャンネルでも聞くことができます。そしてこうした普通テレビなどではなかなか知ることができないニュースの裏側、日本と世界の情報を毎月わかりやすく説明する私の動画番組月刊アンダーワールドの一部もご覧いただけます。堤美香公式チャンネルとぜひ検索に入れてみてください。そしてぜひお気に入り登録をお願いします。明日もまた同じ時刻にお耳にかかります。国際ジャーナリスト、堤美香でした。それではまた明日お楽しみに。
2023年11月、スイスのジュネーブで開催された水銀に関する水俣条約会議にて、2027年の軽鋼管製造禁止が締結されました。あと3年で日本中の照明を LED 化しなくてはなりません。明り未来は日本の明かりを守るため、解決策を提案します。ご遠慮なくお問い合わせください。堤美香のアンダーワールド・イン・レイディオは、 株式会社明り未来の提供でお送りいたしました。